前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。今日はですね、同じく那覇市議会議員の糸数正弘議員をお招きしまして、2月1日に行われましたローカルマニフェスト推進地方議員連盟の沖縄特別勉強会、アットマーク那覇市どうするべき議会改革のこれからについてですね、がっつり20分間お話をしたいと思います。糸数議員、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。糸数正弘でございます。初めて登場させていただきました。
はい、ね、はい、議会ではいろいろとご指導いただいておりますけども、はいはい、今回の勉強会なんですが、
はい、
私が所属しておりますローカルマニフェスト推進地方議員連盟ということで、はい、政策本位の、はい、地方政治を展開する、まあ、それを推進する、地方議員の集まりなんですけども、その勉強会を沖縄で、開催することになって、糸数議員にもね、かなりご協力をいただいて、
いえいえいえ、お手伝いいただいてね、はい、那覇市で開催ということで、お手伝いさせていただきました。
まずはもう大盛況でよかったなという、
よかったですね、
ところなんですが、はい、常々ね、思うのが、まあ、これを、まあ、私が企画した経緯なんですけども、私たち那覇市議は政務活動費が月9万円ですね、
はい、そうですね、
ところが他の市町村の議員はそんなにもらえてないです ね、 ですね、多分9万円の次に高くもらってるのが3万円ぐらいです
か、ね、3万円とか2万円とか、名護
市とかね、金町とかね、
そうです、
で町村議会によっては政務活動費、つまり政務活動費というのは報酬と別に調査や研究で、はい、まあ、市民に還元できる、はい、予算と言われているんですけども、そういった勉強したり本を買ったり、といった活動に使われるものなんですが、それがほとんど、まあ、県内の市町村議員が少ないないところもあるという中で、よりそのやっぱり他のね、県外の市町村議員とか、あといろいろな先生方のお話を聞いて、研鑽を積む機会をどうやったら設けられるのかなと思いまして、で、まあ、私の方では那覇市議会ではまあ多少ね、まあ、それでも多い少ないの議論ありますけども、はい、まあ、それをまあ活用してといいますか、うん、県外 の、 研修に積極的に参加をして、ね、はい、ネットワークを作って、はい、沖縄で勉強会をたくさん開けるようになれば、うん、沖縄の議会全体の底上げといいますかね、それおこがましいですけども、いい活発な議会になるんじゃないかなと常々思っておりまして、はい、で今回ちょっとそういう機会を得ることができまして、はい、企画をさせてもらいました、
はい、
ね、当日は那覇市議会とあと新都心にあります那覇市厚生会館、
会館、
まあ、2会場でやったんですけど、はい、60名余りでした
ね。そうですね、60、そうですね、
はい、
本当に、まあ、今前泊議員からね、うん、お話ありましたように、まあ、我々政務活動費を使って、うん、まあ、那覇市議の場合はさまざまな研修ね、こちらから本土に出かけていくということはよくできるんですけども、うん、ただまあ、今回こういう、逆に来ていただいて、うん、沖縄地元で開催をすることによって、うん、まあ、地元のね、うん、市町村の議員さん、多くの議員さんが、参加する機会ができたっていうのは大変画期的なことだなと思いますし、うん、あと政務活動費の使い方としても ね、
そうですね、
行ってただ向こうで聞いてくるだけではなくて、はい、具体的にはこういうローカルマネジメント推進地方議員連盟のような、うん、議員間の交流がね、
うん、
やっぱりあるっていうのが素晴らしいなと思うんですね、うん、で議員間で交流して、そのお互いの人間関係でそうやって、うん、それぞれ、まあ、皆さんね、今回来られた方もそうですけれども、それぞれに、スペシャリストの方々がいらっしゃって ね、うん、ね、
はい、
もう本当に個人的に呼ぼうと思ったら、お金がいくらあっても足りないような方々も ね、
はい、そうですね、
今回はどんどん来ていただいてということで、大変素晴らしい企画だったと思います、
はいはい、ありがとうございます。今その議員間の交流という話が出たのであれですけども、特に議会改革に に、うん、積極的に取り組んでる議員っていうのは、はいはい、あの孤立しがちで、
はい、
あの私も、はい、そうなんですけども、はい、あのやっぱりね議会の中ではね、ちょっと寂しい存在だったりするんですが、私自身そうだったんですけども、こういった全国のね頑張ってる仲間と、うん、お話をしたり、まあ、交流したり情報交換することで、あみんな頑張ってるんだな、私も頑張らなきゃって、うん、非常に勇気をもらえるんですよね。
そうですね、
うん、でよその議会のことも分かるし、意外とよその議会のことって分からないですからね。
分からないですね。
全然あの定例会の日程も違ったり、
ね、うんうん、違いますしね、順序も違ったり、ね、はい、
うちの常識がよその非常識だったりしますから、はい、非常に良かったと思います。あの延べで言うと70人ぐらいは来てますよね、おそらくね。
あの一部に合わせると ね、まあ、70名は、ね、で来てますね。
県内からもあの石垣市とか、はい、あの竹富町とか富町、まあ、離島からもね、はい、ご参加いただいて、
久米島町からも、
あそうですね、はい、久米島からもですね、は
い、これ私びっくりしましたけど、見えてましたしね、よかったです、
はい。でまあ、この時期というのはあのこれ市民の皆さんどう思うかっていうのは判断分かれるところだと思うんですけども、うんうん、政務活動費が、まあ、3月までですよね。
そうです、
でちょっと使い切りたい議員もいるわけですよ、
はいはい、
でそれで県外の方々ねでその機会に、まあ、桜の時期の沖縄に面相れという、うん、タイミングでもありまして、それだって政務活動費使って沖縄で勉強をしっかりして帰ろうということでですね、うんうん、はい、まあ、今回も沖縄での、まあ、特別な、お金の事情ということで、はい、低価格に設定をしたんですけども、はい、かなり、なかなか県外でこの内容を受けようと思ったら、まあ、飛行機代とか込み込みで行くとやっぱり10万ぐらいかかっちゃいますからね。
かかっちゃいますね、うん、あのこの手の講演会とかになるとやっぱり、3万円とか、
はい、
ね、1万5000円とか、みたいな感じ、参加料だけで
ね、
そんな感じになっちゃうので、ね、3000円で、はい、昨日はやっていただいて大変ありがたかったです。まあ、
県内の議員にとっては非常にこうリーズナブルなというか費用対効果の高い、
はい
はい、勉強会になったのではないかなと自負をしております、はい。さて、この まずは漠然とした話ばかりから入りましたけども、内容についてですね、
中身ですね、
はい、ちょっとご紹介をしたいと思います、はい。この勉強会の趣旨なんですけどもね、まあ、今議会改革というのは全国的な広がりを見せているんですけども、うん、あの改革をさらに進める中で議会報告会とかでですね、あの市民の参加がまあ少ない、はい、まあ、減っていっているとかですね、うん、あと市民満足度があまり高くないんじゃないか、はいはい、ということとか議員間の討議のあり方などについて、うん、課題を抱えている議会というのが非常にたくさんあります。
ありますね。
で改革のいわば踊り場ともいえる現状の中でですね、那覇市議会もそういった今立ち位置かなと思うんですけども、はいはい、まあ、議会改革の基本に立ち返って、
はい、
まあ、様々な立場、つまり議員の立場、うん、で議員のパートナーである議会事務局の立場、はい、そして市民の立場からですね、うん、議会改革のこれからを考えようという企画でありました、はい。でまたあの Facebook ご覧になっている方々はちょくちょく目にするかと思うんですけど、那覇市議会のガラス張りの円形議会ですね、はい、非常に評判が高くてですね、
大変好評でした ね、昨日も
これを見たい見たいという全国の議員も、はい、多くいらっしゃいまして、はい、その議場を見てもらおうという見学会の中で那覇市議会の取り組みをご紹介させていただいて、はい、その中から議会改革の今の踊り場というような具体的な問題提起をさせてもらって、はいはい、で、まあ、それぞれの報告の中でその 回答や答えやヒントを得られるような構成にしています。何よりも目玉がですね、もちろん議会改革マニフェスト型政治、はいはい、前世良い政治の競争 の提唱者であります北川雅康先生ですね、はい、元三重県知事でですね、現在は早稲田大学マニフェスト研究所顧問で早稲田大学名誉教授でいらっしゃいます、はい、北川雅康先生をお招きして、
はい、
特別講演を、
はい、
40分ぐらいですね、はい、お話をいただきました、はい。でまずプログラムからご紹介しますけども、まあ、その他に、まあ、まず先生にご講演いただいて、はい、調査報告として早稲田大学マニフェスト研究所、議会改革調査部会の、西川優也さんですね、
はい、
はい、西川さんから議会改革の現状と課題、全国議会改革の調査からということで、うん、調査報告していただきました。議会改革度ランキングということで言えば、はい、日経グローカル、
はい、出てましたね。
で、まあ、 よくあの私たちはねそれをよく尺度に使うんですけど、はい、早稲田大学のマニフェスト研究所も、調査改革度調査を行っていて、はい、若干このスケールが違うので、順位とかですね、うん、評価の仕方があの違うんですけども那覇市議会そこでは非常に、ね、あの評価が低いもんですから日経グロカルの方ばっかり使って、
はい、昨日のなんかね、うん、その、うん、一覧では、まあ、300番以内の紹介があったんですね。
そうですね、300番より下ということでですね。
はい、
はい、まあ、しかしながら日経グローカルの前回の2014年の調査では89位なん で、はいね、この辺ちょっとどうなってるのかなということはこれから聞かないとね、うん、これから聞かないといけないんですけど、まずその報告がありまして、はい、それを受けて事例発表ということでそれぞれの立場、まずお一人目が横浜市会議員の黒川勝議員ですね、黒川さんにはですね議員提案の政策条例、うんについて、お話しいただきました。この黒川さんはあの横浜市会の自民党の、ね、会派の、ね
はい
はい、議員なんですけども、ねはい、その会派自体が、うん、あの条例を 8本作りますというマニフェストを掲げていて、もう積極的にその横浜市会全体でですね、はい、あの条例を作っているというお話、そして、議会事務局の、うん、側からは大津市議会の議会局、議会事務局じゃないんですよ。
事務局じゃないですね。
議会局なんです。
事務が抜いた、
そう、事務がないことで、ね、非常にこの強い組織になるイメージなんですけども、うんうん、そこの清水克志総務課長ですね、はい、清水さんはあの、先だって全国市議会議長会のあの職員研修の講師もされてるということで若いんですけど、非常にその議会改革を事務局職員が仕掛けるという恐ろしい、
恐ろしい、
恐ろしく素晴らしい取り組みをなさっている、うんうん、その方、そして市民側からあの我らが台風 FM の、 あの平東生さんですね、はい、平東生さんにはですねあの未来ファンド沖縄 の、 あの副代表理事という立場からお話をいただきました、うん、あの地域課題解決のための円卓会議というね、はい、対話の手法がありますけども、はい、それをどんどん議員も使ってですね市民と、地域課題について、うん、取り組んだらどうかという話ですね、はいはい、そういったお三方のお話をね伺ったというところであります。まあ、もちろんその前に議場でですね、はい、私の方から那覇市議会の、改革の、はいはい、取り組みと、問題提起をさせていただいたところなんですけども、問題提起としては、まあ、先ほど話した中で、まあ、銀館討議とか沖縄の場合はやっぱり基地問題の一つの弊害かなと思うんですけども、すぐあの与野党間の対立、まあ、鍵かっこつきですねが起きてしまって合意形成がなかなか難しくて銀館討議も進まないとか、うん、まあ、議会報告会、那覇市は6回、那覇市議会は6回やってますけども、まあ、大体落ち着いてきた感じはしますが、ね、はい、あのちょっとより充実したものにするために規模をどうしたらいいのかとか、うん、参加の仕方ですね、全国的な、うん、あの以前、佐藤敦先生にもご紹介いただきましたけども、市民がやっぱり喋りたい人が来るんで、はい、市民に喋らせるようなワークショップ形式なんかいかがかって話もありましたけど、そういった課題、で那覇市はもう一つ、面相例那覇市観光振興条例を作りましたけども、はい、やっぱり議員が条例を作るというところで、なかなかうまくいかないところもありましたね、うん、例えば迷惑行為の禁止といいますか、禁止事項を設けるためにはあの法律的なテクニックといいますか、ね、決まり事があるんですけども、そういったことをなかなか理解しないままに進んでいったりですね、うんうんうん、まあ、一生懸命でも那覇市議会なりに頑張って団体や市民の皆さんと意見交換をしたり、有識者の方をお招きして、あと業界の方をお招きして勉強会をしたりと、はい、そこら辺は良かったんですけど、まあ課題が残るところで、その先の一手がまだ打てていないというような状況がありますので、うん、そういった課題問題提起をさせていただいたところです。で、あのちょっと糸数さんに感想を聞くまで、はい、私ばっかり喋って申し訳ないんですけども、 まるで徹子の部屋状態あのあの 気づかされたのはというか、この条例制定、
はい、
議員が提案をする条例制定について、はいはい、やっぱり私もちょっといろいろと悩んでいて、いろんな方に相談を したところですね、まあ、ある先生からは、いやいや、なんか議員にそんな能力なんかみんな求めてないから別にいいんだよ、作らなくて、なんていうことも言われたり、いや、あの、新しく作るんじゃなくて修正というのもね、今ある条例の修正というのも立派な議員立法だから、まずは今ある条例をね、みんなで見直してみるのはいかがかというご意見もありました、
はい、
で、なので必ずしもその議員がバンバン作るっていうことにこだわらなくてもいいんじゃないかなと思っていたんですけども、あの、黒川さんの話で、やっぱりその市長執行部が持っている権限と議会の権限っていうのは非常に差がありますよね。で、議会大したことできないんですが、条例制定に関しては対等なんですね、力はね。
そうです、そうです。
そういうことを考えると議会がそのイニシアチブを取るといいますかね、ちょっと冒険的な言い方なんですけども、ためには非常に有効な、まあ、あの、政策展開をする上でですね、はいはい、条例制定という有効な手段だなと、思ったところなんですけど、全体を通しての感想とかご意見いかがでしょうか。
いえいえいえ、あの、まあ、今回あの北川先生がね、まあ、本当に初めて那覇市議会の議場も訪れていただいて、はい、あの、まあ、非常にあの議場は大変に好評でした ね、
うん、
で本当に本土から来られたね、皆さん喜んでましたし、まあ、北川先生も議会改革こういう形から入るということも一つの、ね、はい、ね、改革だという話もあって、まあ、こういう円形議場で議論ができるということはすごいということで、まあ、ちょっとあの議場についた自信を深めたなという感じがありましたけれども、全体通してやっぱりあの、西川さんのお話、その議会改革の現状と課題含め、まあ、一連のね、この事例報告を受けながら感じたのは、もう、まあ、議会改革からやっぱりあの課題解決型の議会に、どう移行していくかというね、まあ、我々その前の週に、議会運営委員会で視察をね、
はい、
あの、させていただいて、
はい、その報告もしないといけなかったんですけど、時間ないので、はい、
そうですね、はい、でその一連通してね、感じているのが、もう議会が内なる改革をしなければ進めないということもあるけれども、ある意味で言えばもうあの地域課題の解決のためにどう動くかっていうところにね、きちんとシフトして、そのためにどう議会を変えるかっていうですね、ことを真剣に考えないといけないなっていうことをね、非常に痛感した今回のこの勉強会でした、まあ、まあ全体通してそこが あるのかな、まあ、それぞれの事例報告者の方々からもやっぱりどう地域課題解決するかという話が、
う、ね、
はい、端々出てましたので、もう議会がそういうところに行ってきてるということを考えると、まあ、那覇議会もぼやぼやしていられないなと。で、逆にこの基地問題抱える ね、厳しい状況の中で、北川先生が何度も言ってたピンチこそチャンスだと。
そうですね、
はい、そこは大きなね、勇気をいただいて、また一歩前にしっかり進んでいきたいなという、
そうですね、
はい、気持ちを強くしたところです、
はいはい、あの近所を通る議長もですね、第一部最後まで熱心に、
ね、
意外なことにというのはあれなんですけども、ご挨拶の中でですね、やっぱり同じようなあのやっぱり基地問題がね、ちょっと大きくなっちゃうとすぐ対立してしまうので、今の那覇市議会は足踏み状態なんだという、
はい、
交代しないようにという話がありましたけども、
はい、
私もねちょっと今は耐える時期かなと思っていたんですが、まあ、北川先生のお話を聞いて、
はい、
じゃあ今こそ頑張れば、それはもう全国に向かっても発信できるわけですよ。
もうそういうことなんです ね、
でも しばらく私ちょっとやっぱ身の丈の改革ということでですね、静観、しようかなと思ってたんですが、元気を、
身の丈になると小さくなります
よね。いやいや、那覇議会の身の丈、
那覇議会ですね、
私の身の丈じゃなくてですねですね、という感じでした。
はい、
いかがでし、あの具体的 に、
そ、具体的に
です、そうですね、西川さんの話はそうだったんですけども、
もありましたし、
清水さんのね、
そうですね、やっぱり、まあ、
選挙区は大切ですね。
大切ですね。今回非常にね、この事例報告も、まあ、議会の側から事務局の側から市民の側からということで、まあ、これだけきちんと揃ったね、視点を持ったやっぱり事例発表っていうのはなかなか聞けないなっていうのが印象ありましたし、やっぱり議会事務局がここまで頑張ってるっていうのは目から鱗 で、またこういう事務局職員をね、議会の側がどうまた育てていくかっていうことを ね、考えないといけないですね、
はい、
ちょっと残念だったのがね、 このやっぱりまあ会場が2部で変わったので、はい、我が那覇市議会の事務局からね職員さんを招、ね、はい、参加させた方、これがちょっとできなかったのが残念でした、はい、
の事務局職員さんもあの非常に頑張り屋で皆さん優秀なんですけど、ただちょっとおとなしいと言いますか、
そうです ね、はい、あのまだ議員に対する遠慮はかなり、
それ議員が悪いと、
ね、悪いですね
これからの中 でまだまだお話ししたいんですが、はい、多分そろそろ時間だということになってくるの で、ね、はい、駆け足で少しだけですね、はい、議運の視察の話と、あと2月定例会のお知らせいきましょうか、
はい、そうです ね、はい、
これ3分ぐらいでいいですか、2つ合わせてね、
はい、はいはい、よろしくお願いします、
はい、ではあの議会運営委員会、まあ那覇市議会12名ですか、11名ですけども、はい、あの私も糸数議員もあのメンバーなんですが、はい、先週ですね、先週あ今収録しているの先週ですが、はい、1月の26日から29日まで、はいはい、3泊4日で、はい、視察に行ってきました、はいはい、視察に伺ったのが大阪府の堺市議会、はい、こちらは政令指定都市でね、ちょっと規模は大きいんですね、
そうですね、80万超えてますからね、向こうも
円形議場でしたね、
そうです、
はい、で2日目が奈良市議会、奈良市議会で、奈良市は中核市で、奈良市とは大体似たような
人口規模一緒ぐらいです、
ね、面積とかそういった環境はちょっと違いますけども、はい、で3日目があのマニフェスト大賞の、ね、はい、グランプリを受賞した岐阜県蟹市議会、はい、こちらの話はちょっと後で、ね、はい、多分感想あると思うので、はい、で最終日があの三重県議会ですね、
もう
議会改革のトップランナー、はい、の三重県議会から始まったという、私も十数年来の憧れの三重県議会に、はい、行ってきたという、まあ、12人それぞれが非常にその生き生きとした表情 で、
ね、そうですね、
なんか心が一つに、ね、はい、なった感じで、那覇市議会も頑張っていこうよという感じになりました、はい、まあ、帰ってきてバラバラって感じかもしれませんが糸数議員の感想をじゃあちょっといただいて、
これまでの視察の中で非常に一番コンパクトで、ね、はい、まとまった視察で、まあ、議会改革がテーマなので、はい、またかっていう人たちも多分いたと思うんですけど、ただこの特に3番目の蟹市議会さん、はい、もう聞いたこともない名前だったんですが、うん、もう本当に一生忘れられない名前になりましたね、大変にもう議会が先ほど言ったように、うん、もう全然どんどん地域に打って出て、
そうですね、
地域課題をね、はい、議会がしっかりアプローチして解決に向けてるというこの取り組みは目から鱗で、
うん、
はい、あの同じ議員からも、うん、どこの国の議会ですかみたいな、ね、質問が出るぐらい、ね、びっくりの議会でした、
はいはい、あの議会が NPO を作って高校生とあの業界をね、まあ、お医者さん団体とか
商工会
とかとつないだりということで、これからの18歳選挙権の参考に、ね、はい、なるよう
なかなりなりますね、
ね、だから那覇市議会も、まあ、かねがねうち の、はい、あのまあ、子どもとかですね、高校生、まあ、学生さん向けのプログラムをということでね、
はい、
検討しているところだったので、
はい、
非常に参考になりま、ね、
参考になりました、これぜひね、はい、何らかの形で成果に結びつけていきたいなと思います、
はい、まあ、充実した、まあ、視察だったんですけど、また詳細はですね、はい、お話しする機会がまあ、議員捕まえて聞いていただければと思います、はいはい、では最後本当のラストになります、2月定例会のお知らせです。2月定例会は予算議会ですね、はい、
そうですね、予算議会です、
なので非常にボリュームがある議会です、はい、2月
12日から、
はい、3月の17日までであります、
はい、
詳しくはですね那覇市議会のホームページ、今リニューアル中でいい感じになってきてますので、
かなり、
はいはい、ぜひご覧ください、
はい、
駆け足で参りましたが、そろそろお時間ですので、ここで終わりにお別れしたいと思います、今日のゲストは、那覇市議会議員の糸数正博議員、
はい、大変ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。